こんにちは、門垣敏子です。6月の門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいは、沢外科院長でいらっしゃいます粟根正明先生をお迎えして4回シリーズでいろいろお話を伺ってまいります。2回目の今日となりますが、前回のお話にも出てきましたが、人生の終わり方などいろいろと伺っていこうと思っております。では先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日のお話なんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと一つちょっとエピソードからいきますが、
はい、
まあ、外科医として、まあ、35年近くですね、仕事をしてきた中で、はい、まあ、心に残った患者さんが、まあ、何人もおられますけれど、まあ、そのうちの一人についてちょっと紹介したいです。
はい。
で、まあ、その方、京都の、まあ、古いお寺のお住職さんでですね、
あ、はい、
まあ、その方が、まあ、手術で取れないような胃がんを患っておられました。
はい、
で、まあ、私が、まあ、まだ研修医の頃だったんですけども、担当医をしてたんですけども、まあ、当時、まあ、その有効な治療法というのもね、うん、まあ、進行がんはやっぱかなり少なくて、抗がん剤も、あ、まあ、走りの頃でですね、はい、まあ、症状の緩和とかの、まあ、治療があるだけだったんではあります。ただその患者さんはですね、そういった治療を、もう受けるのではなくですね、痛み止めも使わずですね、がん、はい、まあ、にかかった自分をそのまま受け入れて、はい、で、まあ、やっぱりがんですので痛くなるんですけれど、
そうですね、
はい、その痛みをですね、まあ、生きている証と感じて、それを、まあ、ありがたいとすら思うという、そのように墨で書いた、はい、お手紙を、長文のお手紙をいただきましてですね、まあ、御仏の道に沿って、はい、このままあちらへ行きたいということで、それで、まあ、特にお薬とかですね、点滴とかも使うことなくですね、まあ、静かに、まあ、ね、念仏を唱えながら、まあ、亡くなっていかれたという患者さんがおられたんですね。
そうですか。
はい。で、まあ、今ではね、まあ、一応、誰でも、まあ、医療に、かかって、まあ、治療を受けた上で、まあ、どう、はい、ということなんですけれども、
はい、
まあ、やはり、その方は、やっぱり自分が人生をどのように終わりたいか、ということを、やっぱり、初めから考えておられてですね、うん、それを、まあ、選んで、で、それを実践されて、うん、旅立たれたんだと。まあ、ちょっと、ああ、そうか、そういう、亡くなり方があるんだということをですね、うん、思いました。で、まあ、医師として、まあ、そういう亡くなられる方を、まあ、目の前にするときにですね、まあ、どのようにして、亡くなっていったらいいんだろうということをやっぱりよく考えます。で、やっぱり、なんていうかな、お医者っていうのはどちらかといえば治すことですね。
当然そうですよね。
はい、はい。まあ、治らないということは、まあ、ある意味敗北でですね。
そこがあるんですね。
はい。はい、まあ、そういう時に、まあ、本当はどのように接したらいいのかというのを、まあ、日々と問い続けてると。まあ、そういうことです。
先生が、じゃあ、本当に、インターンというお若い時の20代で、
はい、
会われた、その、最後の、全うの仕方っていうのは、はい、先生、青根先生ご自身のそこからスタートするお医者さん人生に随分大きな影響というのはやっぱりありましたか？
そうですね。というかですね、正直僕はまだ若かったことと、はい、やっぱりその医療とは何かっていうのは、まあ、多分分かってなかったんだと思いますね。だから、まあ、すごいなとは思ったけれども、理解できたかというと理解できていない。ただ、まあ、今、というか僕は、折に触れて、ちょっと、方のことを思い出すんですけど、思い出しますね。ああ、そうか、こういうね、考え方があるんだ、というのを、常に一つの、基準としてね、思い出しますね。
じゃあもう、しっかりと先生の中には、その、ご住職さんがおっしゃっていた、うん、そしてその、全うされた姿っていうのが、しっかりと根付いて、
うん、そうですね。
はい、で今お医者さんとして、でまた在宅療もされていらっしゃるので、はい、そういう時にどんどんとこう、うん、
はい、
いろんな、
やっぱりその一つ の、 こういう生き方があるということですね。ただ、まあ、その同じような方はもう今まで当然おられなくてですね、やはり、まあまあ、準備ができていない方が はるかに多いという現実は現実だと思います、
ね、あのこの今の日本となりましたらどういう人生の終わり方を迎えていってるのかという状況もちょっとお話しいただけますか。
はい、そうですね、まあ、あのちょっとあの、まあ、知識になってしまうんですけれども、はいはい、あのまああの皆さんご存知のように日本人の平均寿命というのは今いまだに世界一でですね、
ですね
素晴らしいですね、男性で81歳、はい、女性で87歳と言われています。ただあの元気で、いる、まあ、あの健康寿命の平均はですね、はい、男性 72.6、で女性が 75.5 ということは、
はい、
最後の10年間というのは、まあ、あの病気とかですね、はい、まあ、あるいは、まあ、あの寝たきりとかですね、まあ、動けなくなって人の世話を受けているということになります。
10年間ですか。
40年長い
ですね。長いですね。そうですね、はい、
で、まあ、その亡くなる原因はですね、はい、一番多いのはあのやはり前にも、ね、出たがんですね、
はい、
が、まあ、24%、約4分の1で、まあ、はい、戦後一貫して増えてきて、あ、まだあの増加する一方ですね。
そうなんですね、
はい、で2番目は、まあ、心臓病とか心不全、で、まあ、これが 15% ぐらい、
はい、
で3番目がもう実は老衰ですね。もうあの高齢になって、まあ、それはまあね、この年になったら亡くなるわっていう人がまあ 12% ぐらい、で、まあ、その後は 10% 以下のまあ脳血管とかですね、はい、肺炎ね、あのそういったのがあの続いていきます。であのこれらあの日刊するのはやっぱり老化に全て関連しています。
あ、結局そっか、はい
はい、あのやっぱり人間長生きしますとがんになりますし、そうですね、心臓が弱るし、
はい、
でまあ、老衰で脳梗塞とかも増えてきますからね、
はい、
基本的には高齢に関するものです。まあ、ただですね、あの亡くなるパターンというのがやっぱりいくつかありましてですね、皆さんそのだんだんあの亡くなる中にもあのいくつかのがありまして、で、がんですね、一番多いがんの場合はですね、まあ、比較的あの初めのうちはまあお元気なんですね、ですからあの、まあ、がんにかかり始めの人はもうみんな普通の生活をされてですね、
はい、
手術とか抗がん剤などの、うん、まあ、かなり辛い治療を受けても、まあ、一応大丈夫なんですね、はい、ところがまあその後がんが治りきらずに再発してきます、
はい、
ただその時点でもあのどこが悪いんだろうっていう時期がしばらく続くんですね。でところがそのがんが一定の大きさを超えると急に元気がなくなって、
あ、
で、はい、あの人ぐっと痩せたなと思ってからだいたい3から6ヶ月
ね、はい、
あのまあ、再発したところからだいたい半年ぐらいを目安にあの急になくなっていくというのがあの多いパターンですね。で第2のパターンはですね、まあ、心臓病心不全のパターンでですね、
はい、
心臓が悪い人はあの時々心不全で心臓の状態が悪くなって、
はい、
まあ、ものすごい息が苦しくなってむくんでですね、動けなくなる、はい、ところが病院に行って治療すると、まあ、結構元気になって帰ってこられるんですね、はい、でまたしばらく元気にしているなと思ったらまた心臓が悪くなってドンって悪くなってからまた戻ってくる、というのはこう何回かこう繰り返して入院したり退院したり、でそのうち見てたらもうだいぶ体力は落ちてて、
はい、
あ、動けなくなったっつってそのうち、ま、あの末期状態という、あのパターンですね。
そうなんですね、
はい、これはまああの高齢になってきますとね、やっぱりあの骨折です ね、あと肺炎ですね、熱出したり、
はいはい、
それから尿路感染言ってね、はい、おしっこの方から菌が入って、
はい、
で、あの入院して、はい、退院してきました。また入院して退院してきましたっていうのも、まあ、ちょっとこれに似たパターンでもありますね。でもう一つあの比較的これも多いのはですね、まあ、認知症とかあの神経の、まあ、パーキンソンとかのようにですね、
はい、ありますね、
なんかゆっくりゆっくりなんかちょっと調子が悪くなって、はい、でいつしか、まあ、気がつくと、まあ、寝たきりになってると、
うん、
まあ、これはあの結構時間かかってあのだらだら悪くなっていくんで、まあ、いつ頃この方、ね、あの亡くなるのかあのなかなか予測が難しいという特徴もあってですね、まあ、こういうパターンで亡くなられる。だからそのまあ、人生の最後を言ってもいろんな亡くなり方がある
そうですね、
ということです。
でも今のお話初めてちょっと伺って、うん、やはり病気によってであの 良くなったらまたここから今まで通りの生活が始まるかなって希望はすごくやっぱり持ちたいので、うんうん、持ってますけども、やはりこう何度か繰り返すうちに、うん、最後の時をが近いんだなっていう意識はちょっと持っておいた、いい意味での覚悟
そうです、ね、
持っておいた方がいいかもしれないです ね, ですね。いや貴重なお話をお伺いできました。ありがとうございます、はい、でその、ま、とにかくいろんな形での、最後を迎えるパターンがあると今お伺いしましたが、うんうん、その最後を迎える場所っていうのは今はどんな割合になっていますか。
はい、現在ですね、はい、亡くなる場所としては大体やっぱり病院が一番多くて 70% になります。70%、はい、かなり多いですね、でその次が自宅で 17%
ぐっと減りますね。 17%、
はいはい、まあ、これでも一番少ない時は1割ぐらいだったのが増えてきてるんです。
そうなんですね、はい、
で、あと、最近介護施設が増えてきて介護施設で亡くなられる方が 14% ぐらい、
はい、
戦争直後はですね、戦争は戦前からなんですけれども、家で亡くなる方がほとんどだったんですね、うん、で、その後ですね、実はその時期には病院の件数も少なかったんです。でその後、どんどん、病院も数も増えて病院で亡くなる方もどんどん増えて、で、ピークで、平成2年か3年ぐらいかなに、82% の方が病院で亡くなるようになったんですね。
8割強ですか。
8割強ですね。もうほとんどの方が病院で亡くなるってなったんですね。はい、それが70まで今下がってきているという形です。で、一方ですね、アンケート、患者さんのアンケートを取るとですね、病院で亡くなりたいという方っていうのは実は半分以下でですね、実際には自宅で亡くなりたいという方が44% かな、また半数弱おられるので、はい、本当は家で亡くなりたいのに、希望してないのに病院で亡くなっている、そういう実態があります、
はい、
で、そういう、自宅などですね、そういうところで、最後を迎えれるようにですね、うん、今いろんな体制整備が進んできているところだと思います。
今進めていらっしゃる、でそこに至るまでには、さっきもお話があったように自宅で亡くなりたいという希望は半数近くあるけれども、実態としてはまだ病院が多い、
ね、
これの背景はどういうものがあるんでしょうか。
そうですね、これはやっぱり最近って言っても、今世紀先世紀から、医療技術の、進歩というのはまずあります。もともとはその、手術も大きい手術なんか、はい、できないしですね、集中治療室とか、そういうのもない時代だったわけで、それが、飛躍的に進歩して、かなりの方が助かるようになった、そして、また経済成長とですね、あと、我々がちょうど生まれた1964年だったかな、60年前後に国民皆保険というのが導入されてですね、そうしますと皆さん気軽に病院に入れるようになったんですね、
日本の誇れるとよくニュースでも言いますけど、全員が保険、何らかの保険に入っている、
お金が、なくてもですね、全国どこででも病院に入れるようになって、でそのように、皆さんが病院に入院できるようになったということで、病院の側も数がどんどん増えてですね、でどんどんどんどん増えたので、病院に皆さん入院どんどんして治療を受け、で十分に治療を受けて寿命も伸びるんですけれども、病院にいたら病気が治って帰ってこれると思いますとですね、ちょっと体調子悪くても病院に入院するわけですよね。そうすると人間あれ今回の病気もまた入院したら治るかもしれないと思いながら入ってると、もうダメなんだってそのまま病院で亡くなると、結局、もう治らないっていうのがちょっとよく分かんなくなってしまって、帰り時を失って、病院で亡くなっているというのが一つですね、
はい、
あと、もう一つはですね、やっぱ医療をする側も、もう限界まで治療努力をして、その敗北として病院で亡くなるというか、行くところまで行って亡くなるという形にもなってたわけですね。ですからもう病院でやることないから、もうあんた帰りってよう言わへん 病院側はですね、はい、まあ、そういう形にもなったのが一つの原因ですね。だからいくつかの要因があって、その病院で、亡くなりたいわけじゃないのに自動的に病院で亡くなっていたという
状況、タイミングを逸してしまったという、
はい、そうですね、そうですね、まあ、しかし、まあ、まあ、お医者にとってもやっぱり亡くなるということは、まあ、そこで、まあ、まあ、あれですね、敗北なんでね、で、患者さんにとっても実はその決して幸せなことじゃないということが、まあ、いろいろ分かってきてですね、それで、まあ、自宅での看取りがまた見直されているということだと思います、
はい、それから団塊の世代がどんと後期高齢者になったので、
そうですね、
数もやっぱり足らないというところも現実ありますか。
そうですね、ですから、まあ、その受け皿としての病院が、はい、まあ、今まず数が足りないのもあるし、やっぱり今医療費削減じゃないですけども、入院料やっぱり減らすような動きがありますので、
それはやっぱ国の政策として、
もう激しいとでも言いますかね、医療費削減の圧力があってですね、まあ、そうなると、まあ、病院でその手厚くなくなるということに対してはやっぱ逆風が吹いている、いろんな意味で逆風が吹いていると思います、
入院期間を短くということは、はい、具体的にはじゃあどのように皆さんはお声掛けといいますか、方法として策を、
ですね、まあ、結局、まあ、病院の側が、病院さん、まあ、急性期病院ってですね、はい、いわゆる大きい病院は、まあ、その在院日数っていうのが長くなればなるほど、はい、病院全体の経営が悪くなるようにできてるんですね。
ああ、そうなんですね。
ですから、もうとにかく早い時期に、はい、帰ってもらうように、まあ、一つはまあ、リハビリを一生懸命やって早く帰れるとか、はい、あと、まあ、外科の領域だと腹腔鏡の手術って穴を開けてやる手術がありますね、あれはもうあまり多く切らないので早く回復する、
患者さんの負担が少ないの で
患者さんの負担が減ることで回復も早いので早く帰れると、だからあれはまあ病院の経営上もありがたいという形で、
患者さんにとっても嬉しいことですね。
そうです、まあ、まあ、皆さんもウィンウィンなんですけれども、で、まあ、早く帰れる、まあ、だからそういった努力でも、まあ、それでも足りない分は、はい、その次のいわゆるリハビリの病院とか、それからまあ療養型の病院とところに変わっていただく、
はい、
あるいはまあ家に帰って家で、まあ、その在宅とかですね、といった形で家でその続きをやるという、まあ、いろいろなルートを、まあ、今まあ、準備せざるを得ない状況に、
はいはい、ということは今例えば入院してらっしゃるご本人さんだったりご家族の方がいやお家で、この続きは過ごしたいんですってご希望があれば、今かかってらっしゃるその主治医の先生方に申し出るっていうことは可能なんですね、
一応それは可能なんですね、ただまあその、まあ、在宅医療というのを、実際に、まあ、実践しているそのかかりつけの先生がされているかどうかっていうところがありましてですね、
そうですね、
はいはい、やはり、まあまあ、私なんかはまあそのクリニックと在宅両方やってるんですけども、やっぱりその在宅に出るということはその空いてる時間に出てるものですから、
そうですね、
はい、やっぱ負担が大きいので、まあ、それが、まあ、はい、できない先生もおられるし、まあ、そこが、まあ、なので、まあ、今後、まあ、在宅医療ができるかかりつけ医を増やそうという、まあ、そういう、はい、流れがありますね。
在宅医療という言葉自体は少しはこうポピュラーになってきましたでしょうか。
そう思いますね、そういう名前が出てくるチャンスがやっぱ増えてきていると思います、で国 その、まあ、保険診療なんですけど、保険 の、はい、まあ、その重点項目ですね、の中にそのいわゆる在宅医療の充実というものがもう最近必ず出てきています。
そうですか、
はいはい、なので、まあ、在宅医療を受け入れた医院さんとかは、その分だけ一応手厚くという、ね、流れはできてきてるんですね、
ということは増えつつある。
そうですね、まあ、ただですね、その在宅医療がどれだけの件数行われているのかというのは意外とその件数というのは分からないんですね。
今はそうですか、
はいはい、あの表立った統計というのはよくわからなくて、ただあの、そういった在宅専門のクリニックとかも増えてますし、
あの
裾野自体は広がっているのは間違いないですね。ただその具体的にどれぐらい増えているのかっていう数字っていうのは意外となかなか見ることができない。
今後でもそういうものもこうきっと見えてくるように。
そうですね、はい、あのまあ、国の方 の、 その医療計画の中に、あの今までは入院のベッドが何ベッド、あとの療養型が何ベッド、急性期が何ベッドっていう、はい、あの計算はしたんですけれど、在宅医療 の、 あのやってる人 の、 あ の、 あの人数っていうのは実は統計がないんですね。でそれを、はい、あの医療計画の中でそ の、 あの数を評価して、あの調べてそれを医療計画に入れようっていうのは、まあ、この次 の、 あの計画からは入るはずです。
あ、そうなんですね。はいはいはい、ということで在宅医療いろいろとお伺いしたいことが出てきましたので、次回、はい、在宅医療についてじっくりとお伺いしていきたいと思います。今日どうもありがとうございました。はいはい、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、どうも。
お話をお伺いしましたのは沢外科の院長でいらっしゃいます粟根正明先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。